はい、皆さん一週間ぶりでーす。映画凡人が通じるラジオ、その名も土曜ラジオ、ようこそ。おいて私、お好きな探偵で言えばね、まあ、名探偵コナンなこたつと、
あんまないんですけどね、舞城大太郎さんの出てくるルンババ君のおまけと、
コナンドイルのシャーロック・ホームズのマリと、
ベロニカ・マーズのタンタンです。
な、誰？
ドラマ、
ベロニカ・マーズ。
ベロニカ・マーズさん。
でも映画もやって、
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって見えない話を付き合ってお届けする映画制覇トークバラエティ番組でーす。イエーイ。ということで、まあ、5月8日になりましてね、まあ先月ね、アベンジャーズも公開されたと、令和にもなりましたという、
あ、もう令和か。
なりましたよ、もう。
へぇ、
あんま慣れないけどね、まだね。さあ、本日のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、まあもう令和になったんですけども、ミニオダイトークで、平成っぽい映画。一応やっていきます。そして、急ぎ映画館が、名探偵コナン、根性のフィスト。
フィスト。
おぉ。なんのこっちゃいっていうね。
おぉ。
楽しみだな楽しみだな、
殴り合うんだな。
うわ、それでは参りましょう。
殴り合うんだろ。
それでは参りましょう。第110回ドイラージスタート。レイは
ドイラジ
メニューナイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、平成っぽい映画ということで、こちらがね、本当は平成のうちにやりたかったんですけど、令和になってしまいました。しかし振り返る意義はありますんでね、やっていきましょう。皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介させていただきますよ。ラジオネームピカチュウババさん。何か時代を感じる映画はどういうものかなと考えると、その時代の生活や風景の描写が今と大きく異なるためにとても印象的に映る作品なのかなと思います。はいはいはい。となると平成の日本の暮らしや街並みが映画として、諏訪正幸監督のそれでも僕はやってないを挙げたいと思います。冤罪という題材は平成に限らないかもしれませんが、ウォークマンを聞きながらの満員電車での通勤という平成の日常は、数十年後にはもう見られない光景になっているかもしれないという意味でとても平成的ではないでしょうか。東京都心の風景も、しっかり捉えられています。さらに役所広司、元井雅子、大森奈緒、加瀬亮、小日向文世、竹中直人といった平成を代表する俳優陣が集結しているのも見どころです。もちろん完成度もすこぶる高く、日常が突然崩壊するホラー映画として、または日本の司法制度のおかしな点を知るモンド映画としても面白い映画です。なるほどね、モンド映画として、あ、面白い言い方ですね。ラジオネームマミヤさん。仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバードハコンランジワ
ーウイラジワ
ーウイラジワー平成映画って、もうね、何のことかさっぱりわかんないね。
ドハコンバンジワーだよ。
あ、そういうことか。
うん。それのあれじゃん。
あ、そういうことね。
そんな感じで言ってもらわないと。マミヤさん泣いちゃう。
ドハコンランジワード
ハコンランジワ
ーランジワ
ー平成映画といえば、仮面ライダー平成ジェネレーションズ。これ以上ない平成映画。だってタイトルに、ね、平成入ってるもん。
入ってるな、
と言っても、仮面ライダーそれほど詳しくないんですが、何作か見たうちの今回は最新のフォーエバーで、平成ジェネレーションズのラストということと、大好きな仮面ライダーダブルの敵モチーフが出てくるということなので映画館行ってきました。結果、感想は、感謝の連呼。仮面ライダーは、歴とか浅くてもいいんだ。にわかでもいいんだ。ちょっとでも好きならいいんだ。自分が好きな仮面ライダーがいるっていうだけでいいんだ。だってこの映画で私、泣いてる。レオを見ていなかった私ですら、佐藤健のサプライズ出演にはグッと来てしまったし、平成ライダーを局地的にしか知らない私でも、確かに確実に胸を打たれている。私、仮面ライダー好きでよかった。でも、仮面ライダーのこともっと好きならよかったのに、前作品を見ている人はきっとこんなもんじゃないんだろうなぁと、ちょっと平成に忘れ物をしたような気分になりつつ、またマイ DVD コレクションに収まっている仮面ライダーたちを見返そうかなぁと思います。ディケイドとダブルとフォーゼとオーズしか持ってないけど、あ、日朝で一押しは真剣じゃです。一番好きな東映ヒーローはやっぱりシャンゼリオンです。あ、いい。いいね。熱量ちょっとすごいけど、
エモい、
エモい、
いいですね、熱量いいですね。
ラジオネームヨギのレイナさん。平成オカルト3部作としては、リング、黒家、来るを押します。人ほど怖いものはない。ラジオネームコロコロコオロギさん。平成っぽい映画をいくつか考えてみました。 リング。そうだね、やっぱね。
やっぱリングそうですね。
平成的な映画ジャンルとして J ホラーがあると思います。確かに。その調理を作ったという意味でリングを挙げたいと思います。あと、ブレアウィッチプロジェクト。J ホラーと同じように平成に流星したジャンルとして、POV ファウンドフッテージモキュメンタリーといった作品群が思い起こされます。J ホラーともつながるかと思いますが、鑑賞者のリアルな感覚に響く恐怖を描くものが増えたのが平成だったのかもしれません。あと、パルプフィクション。平成以降、海外では90年代以降の映画としてタランティーノの影響力はとても大きいと思います。そのオタク的サンプリング的映画制作を映画業界のど真ん中に決定づけたパルプフィクションはまさに金字塔だと思います。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか皆さんメールから。
いやー、やっぱりリンゴは私もこう考えてきて思ってましたね。で、平成のうちにこうビデオがなくなってきてしまったじゃないですか。なんかそういうのも考えると余計になんかすごく、あ、なんか平成はまだあったなみたいな、そういう感覚とか。
本当だ、
J ホラーは本当に平成だもんな。
そうだね、あんまり詳しくないから何とも言えないけど、確かに J ホラーって平成からの雰囲気でできてるもんね。
そうだよね。女優霊の時は言ってないよね、まだ。その言葉は多分やっぱリングからだよね、
ぐらいからだよね、多分ね。まあ今は含まれるけどみたいな、
そうだね、系譜として見ればみたいな。確かにね、ビデオテープっていうものがもうね、なくなってのにも貞子は形を変えてずっとね出続けようとしてるっていう。
確かに J ホラー平成だなと思うのは一周してる？もう、だからもうね、貞子 VS かや子みたいな、もうネタまで来てるから、本当にもう、だからもう平成で一回閉じてる感じもするね、J ホラー自体が。そう考える。始まって。
そうですね、終わってしまったんですか？
うん。まあまあ、続くだろうけど、みたいなね。
まあ、小中理論なんてもありましたけどね。ホラーの見せ方として、やっぱり完成形にたどり着いた時代ではあったよね、やっぱね、平成はね。
だからそれにつなげると、やっぱ、その、コロコロコロギさんが、やっぱね、ブレアウィッチみたいなものも、そうか、よく考えたら同じように90年代ぐらいから始まって、
やっぱ個人がビデオを持つようになったっていうのにリアリティが出てきたからってことだね。今までだったらね、やっぱ限られた人しかそうやってね、撮影してるなんてことはなかったわけだから、それに今っぽさを感じるっていうのはまさに平成なんだろうね。今後は個人の目がカメラになるとか、そういう時代が来ないと思う。
あ、なるほど。まあまあ、そうね。
まあ、それとね、まあ、コロコロコリさんも言ってる通り、タランティーノですね。なんか本当に偉いよね。そのサンプリング、いや、そのサンプリング文化っていうものが、まあ、ヒップホップ全体そうだけど、過去にもう偉大なものたくさんあるわけで、とっくに最高傑作みたいなのも終わってる時代なわけじゃん、俺らが。っていう中で、それを超えるためには、今まで得てきたものをやっぱこうもういろいろ合体させて合体させて作っていくっていうやり方を全肯定してるっていうか。
そうだね。でもそれでちゃんとオリジナルを作れる。
そうそうそう。それって良くないことだと
思ってた
のに、結構手前は思ってたと思うんですよ、やっぱりタランティーノ以前は。あ、これで新しいものを作っていくってありなんだねってなってからは、時代がやっぱ進んでますね。
一気に進んだ気がするね。で、あ、見てる人がね、何かっぽいって思うだけじゃなくて、もう作り手がね、別に、いやもうこれとこれとこれ好きで、これとこれとこれやりたい。そうだったんでって言えるっていうのがね。
今までは隠してた
んだけど。だからそれがオタク的ってとこだね。コロコロコロさんが言ってるね。
なるほど。
そういうことも全肯定みたいな。
そうよね。影響されてませんみたいなのをね、言うのが美徳だった時代が終わってる。これに影響されてますってどうぞと言うっていう。その感じとかも。リスペクトの仕方も変わってきたよね。
変わってきたよね。
まあ別にね、タランティーノは平成を意識して生きてないし。
けど。
けどやっぱりそれに対して影響を受けてる作家、日本にもたくさんいますからね。みんなタランティーノの影響下にあるっていうのはもう間違いないでしょう。あとは、ピカチュアパパさんで僕ね、これはもう思い出深い映画なんですよ。それでも僕はやってない。これ大体僕は家族で映画を見に行くときは、
これを、
大体まあ、車の中でね、まあ、感想戦みたいにするんですよ。大体ね。で、これはですね、家族で見に行きましてね、僕はこれが最後の後押しになり、僕は家を出てったっていうね、あの、本気の喧嘩をしたっていう、ね。
ああ、これは大変だぞ。
やっぱ母親はね、やっぱあの、家政寮を責めたんですね。やっぱそういう生活をしてるから、ああいう時に、ああいうことになっちゃうんだよ、みたいな。
きつい。
あれは、彼の落ち度だみたいなこと言った時に、あ、俺本当にこの人と会わないんだなってなって、 この家出なきゃダメだなってなったんですよ。だ僕それでも僕はやってないで親と大喧嘩したから今の俺がいる、うん、そうも言えるという
。人生変えた映画だ。
人生変えた映画。そう言われるとそうなんですけど、
好きなっていう意味のベストとかじゃないけど人生を変えた映画の一つになってるってことだね。
そうっすね。だってなんか痴漢に間違えられて、うん、冤罪ですって言い続けてるやつに落ち度があるって言ってくるってどういう神経してんのかなっていう中ですよ。やっぱピカジョンパパさんはその当事者でもないしこの時代を生きてないからモンド映画っぽく楽しめるっていう視点あるけど、俺からしたらやっぱりリアリティしかないから、
そうね、
怖いっていう。
まだでも今でもリアリティ強いと思うけどね。ひょっとしたら
全然あると思う。や
っぱり小学生中学生ぐらい見てるから、またもうちょっと違う距離感もあるのかもしれないっていうね。やっぱ社会人の満員電車とか乗ってる人だったら今見ても、全然
だからほらやっぱ外国の人とかね、あの満員電車ある種の観光スポットみたいなさ、異文化として楽しむみたいなのもあるじゃないですか。だからそういう目線で見ると、
また
違うんだろうね、面白文化みたいな風に見れるのかもしれないけど、満員電車は平成の文化でしたねって言いたいね、逆に。
確かにこれからは緩和されてほしい。
え、これぐらい何、え、実体を持った肉体で行くんですかみたいな。
いやでも確かに満員電車は昭和平成までのものだったっていうことになる可能性はなくはないなってちょっと今思いますね。
本当になってほしいっていうか、なるべきというかね、
全然関係ないですけど、私満員の銀座線乗ってたら外国人観光客の人が危機として写真撮ってました。
やっぱそうなんだよ、ほらモンド映画として楽しめるそういう人は。
みんなこう窓にギュってなってるとパシャパシャパシャって、
うわ、ね、最悪
で私ギュってなってるから避けられないし、
避けらんないから俺は
一応にニコニコして
でも確かにね、他の国に俺らが行ったら、
まあまあね、
トラクターとかにいっぱい人が乗ってるとか、
まあね、そうなんだね。
海外のね、電車の上に人がいっぱい乗ってるとかね、ああいうの確かに写真撮っちゃってますからね。
一緒だ、
ね、
一緒です。
一緒。
あと、小日向文世がね、初めて怖い人に見えたっていう作品だった。
どういう役柄なんですか？
裁判官なんですけど、すごいね、やっぱね、分かってくれる裁判官が途中で交代するんですよ。交代したら、小日向文世になってくるのかな、確か。そしたらね、こいつすごいニコニコして人良さそうにね。
ああ、そういう系だったっけ
か。全然こいつ味方じゃねえ。
逆、
ああ、それ一番嫌
だ。よくある、あれだ、はい。
超怖いよ、この。で完全絶望で終わるから、この映画。今もだから、この社会的に答えが出てないっていう、本当に投げかけで終わってるってい
う。ちゃんと社会、そうだね、確か。そこに対してそうやって落としたね。
そうそうそう。だからやっぱり、家帰ったら、人と話すしかない映画になってるから、これでやっぱ喧嘩が起きると思うんですよ、僕は。加瀬くんは本当に悪くないし、加瀬くんがこの時に本当に凡人を演じるっていう才能を見せてたっていうところからの、こっからのずっと加瀬くんの凄さ、
加瀬くんのなんかこう
この時全然無名だから ね。
そうそうそうそう、なんか跳ねた、
跳ねましたね、
あの瞬間かもしれないね、あれでね。
本当にすごい、実は思い出深い映画でした、はい。
まあ、マミヤさんがね、まあ、俺全然見てないんですけど、そっかって思うと平成ライダーっていうぐらいだから、やっぱり仮面ライダーの一つのね、ね、平成ライダーは平成を代表するもんなんだなって、改めて思いますよね。
そうですよ。
みんな集まったみたいなやつ。
そうそうそう。
これみんな集まったで。
それも平成の集大成みたいなことだね、ある意味ね。
あの、毎年春と夏にやってて、春はそういうみんな大集合系の映画をやるんですよね。結構話がめちゃくちゃあったりするんですけど。
あ、もうお祭りなね、単純に。
だしね、中の俳優さんは別に出なくても、そのライダーだけ
だから。ライダーだけだから。
うん、っていう中で、連王の佐藤健は出たんですよ。っていうことの厚さみたいな。
厚さがね。
それは、それは確かに電王見てなくても、ね、上がるでしょうね。
僕これ見てないんですけど、佐藤健くん以外にも、あの、なんだっけ、フォーゼの。
福士蒼太。
そうそうそうそう。はい、とか、竹内陽は出てなかったかな。うん、でも、あの、結構、その最近の子たちも。
小田切城も出てるんですか？
は出ません。小田切
城も。
出ません。
あら。
出ません。
黒歴史的な。
黒歴史じゃないんですよ。それはちゃんと、あの、僕はこういう理由で出ないんですっていうのはちゃんと語っていますよ。はい。
あと、呼ばれてないですとかね。水島ヒロとかね。
あ、そうそうそ そう。
言ってましたね。
うん。
そもそもオファー来てないですみたいな。
いろいろあったからね。
あと、須田くんは2年先まであの、スケジュールが埋まってて出れなかった。
それはそうです、ね。
それはそう。
だからあのフード探偵漫画で頑張ってますからね。
そうですね、うん、はい。
っていう中でね、はい、どうですかシャンゼリオン、どうですかシャンゼリオン。
シャンゼリオンは僕も全部は見てないんですけど、はい、大変な珍作。
シャンゼリオンは仮面ライダーじゃないということ
ですか。
仮面ライダーじゃないですね。
あの時は夕方あたりにね、
はい、
ガイファードとね、
そうそうそう、ガイファードとシャンゼリオン同時、同じ
時期でしたね。
時期でしたね。
やってました、
はい、何言ってるか、ギャバン系ですか。
超人戦隊ジェットマンとかの脚本の井上俊樹さんが脚本やってるんですけど、全身脱臼したみたいな脚本なんですよね。
わかんない。
で、最後の方は敵側に結構スポットが当たって、異次元から侵略しに来たこう怪人が、人間体になって、
はいはいはい、
都知事選に立候補するみたいな。
あ、そんなんだっけ。
都知事になっちゃうみたいな。
なんか最終回とんでもだったような気がするんだけどな。う
ん、なんかね、ちょっと僕も覚えてないですけど、超とんでもいいエピソードで有名なはずです。シャンゼリオの最終回ね。
いや、ほんと、この頃は、やっぱ夕方にそういうのが入ってきたんですよ、戦隊もんとか。
はいはいはい。
そうそうそう。
ウルトラマンも降りてきてみたいな。もう一回こっから日曜の朝みたいな方向に行く手前ですよね、また。
そうです。だからそこから、何年かそういうのでシフトして、でもウルトラマンが終わっちゃって、うん、でその後に2年ぐらい経って、朝仮面ライダークーガーが始まってからまた盛り上がる感じですね。
そっからですね、はい、そっから平成ライダー始まり、
まあ、平成ライダーそっから
やっぱちょっと夕方に戦隊も来てた時期も結構平成っぽいあるよね、ああ、
はい、
ということでね、皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それぞれの平成っぽさ何かありますか。
私何も平成っぽさって一体何なのか全然わかんないんですけど、
うん、
なんかエヴァンゲリオンとかは、
あ、はいはい、
超平成やん。
平成なの。ただ私エヴァンゲリオン何も見てないから何とも言えないけど、まあなんとなくそうなのかなみたいな、
う
ん、あと
前、平成のうちに終わらなかったですね。
そっか、終わってない
のか。平成のうち終わるかなと思った
んだけど、じゃあ続く。
そう考えるとエヴァンゲリオンも多分その影響じゃないけど同じような時期で、うん、やっぱタランティーノ的だもんね、
うんうん、
結局あの人たちももう、はいはいはいはい、そういうオタク2世代3世代の人たちで、うんうん、もう自分の好きなやつをいっぱいくっつけて自分の好きなやつをやりたいだけみたいなやつ、
ね、まずウルトラマンが好きで、
そうそうそうそう、そうそう、それでやったら超オリジナルなものができて、うん、コロコロコロギさんが言ってるそう映画のっていうか、ま、アニメのど真ん中に来ちゃったからね、うん、それね一緒じゃんって。
そうだよ、
そういうのが平成っぽいのかの、ね、サンプリング的なのとか、
うん、そうでしか新しいものがやっぱ生み出せないっていうところになってるからね、うんうん、
なるほどなるほど、うん、そう確かにエヴァを思いついたのはさっきタランティーノの話をしてる時
だった。やっぱそうなんだね。
なんとなくそうなのかもしれないですね、うんうん、見てないけど。あとなんか前に暗い映画で扱ったブラック会社に勤めてるんだがもう俺は限界かもしれないも、うん、なんかブラック会社とかブラック企業って言葉が生まれたのもまあ平成、
まあ、確
かに、まあ後ろの方ではあるけど、だからまあぽいのかなみたいな。
まあこれかもしれないけど、もうなんかもっと悪化してるからブラック会社とかことさら言わなくなった問題とかあるよ、ね、
そ
う
か。
よりやばい言葉を作んないともう分類できない
黒より濃いものって感じですね。
確かにね、これも長さんからいただいたやつですね、うん
うん、あと安易ですけど平成たぬき合戦ポンポコは
平成
と
やってますからね。
そうそうそう、
マミヤさんと同じ理屈です、ね、タイトルに平成入ってるし
完全にね、
うん、
ただ私この映画のどこら辺が平成っぽさを感じればいいのかちょっとわからないんですけど、
ね、
なんかニュータウンとかそういうことですかね。
まあでも開発的なことは
あるんですかね、
うん、あるんだとは思う。
結構でも頭の方ですよ ね、
そうですね、きっとね。
確かに昭和っぽいよね
なんかね、そう、私的にはそう、うん、なんか昔な感じはすごいする、
うん、あとだから平成っぽいのなんかなと思って思ってるのが、うん、アニメのやっぱシリーズで、
うん、
やっぱ今日後で最新作やりますけど名探偵コナンのシリーズとか あと、はいはい、やっぱクレヨンしんちゃんとかがすごく平成っぽく感じる。やっぱドラえもんはやっぱ昭和だったし、
ね、
でもドラえもんは続いてるんだけどとかあるんだけど、ポンポコの話とか聞いてると、うんうんうん、ちょっとやっぱその辺って言うてもまだ昭和の空気が残ってるところも含めて平成って言ってる感じもあるなとか思っていて、
うん、
だから、
ね、
平成っぽさって意外と90年代ぐらいの何かが固まってるのかなとか、あのほらタランティーノとかも思ったりもしましたね。ちょっと
俺そういえばあのね、肉地図のあの平成レトロ会の時にも語りましたけど、うんうんうん、俺はアニメの長寿化っていうものが平成っぽさだというふうに語ってたので、あのもう長寿アニメっていうものがもう今後新しいのが生まれ得ないっていう風に俺はコンテンツとして思ってるので、平成でしか多分もうないだろうなっていう。アニメ映画の劇場版とかも特にもうコンテンツとしてみんなが共有できるっていう時代はもう終わったろうなっていう、
そうだろうね、うん、
みんながテレビ見てたって時代がもうないから。
そうだね、う
ん、
確かに、
うん、そうだね、そう考えるとそういう大きな意味で平成っぽいとかみんなが共有しやすいのがやっぱ90年代のまだ、
うん、
みんなが何かを共有してる時代のものっていうのが大きいのかも。やっぱ2000年以降はどんどん細分化するから、
そうそうそうそう、
平成ってくくりが難しいのか、
う
ん
う
ん、
そうそう、要はくくりにとらわれないっていうことがもう、
そうだね、
ね、多様性ですから、
うんうん、そうだよね、うん、
確かに、なんかでもなんかその平成の間に流行ったけど消えちゃったものみたいな、
うん、そういうのも、
そういうのは結構やっぱ平成っぽいなと思って一個思ったのが、その映画自体がっていうより、まあ映画を元がどっから来てるかっていうのが、あの恋空で携帯小説から来てたなみたいな、もうこういう感じの文化って本当見かけなくなっちゃったけども、
携帯小説がないからね、もう、
そうですね、だから今もう完全にナロー系ですね、それは、ナロー小説、
ライトノベルから
の、ライトノベルからみたいな、そういう感じの流れで、まあだから今もネットに小説とかをアップするっていう文化、そこからノベライズ化していくとか、映像化アニメ化も流れは途絶えてないけど、
そうね、
すごい平成っぽい、その
平成っぽいね、その言葉自体がね、
携帯小説、
あのだってもう数年ぐらいしかそういう言葉とかなんかみんな読んでるみたいなのあんまり聞かなかったなと思って、前後、うん、
もうガッキーそれデビュー作だよね。
そうですよね、
いやーちょっとまあまあ、いやでもちゃんと今生き残ってるからよかったけど、
すごいよすごいよ、
ガッキーは本当に不運だったなという最初の頃、
相手あれハルマ君、
うん、ミラハルマ、うん、
すごいね、
いろんないろんなね、あ当たらなかったからね、
最初大変だったね、
そう
応援団やったりとかね、うん、大変でしたね、
大変だったけど、ね、いやよかった今本当に、
本当すごい、
やっぱ長く続けてるとい
いことある、
あるな、うん、そういう流れも含みで考えると今もまだいっぱいあるんですけど、これひょっとしたら平成っぽいってなるかもしれないなと思ってるのは、ちょっと苦手なんですけど、やっぱりキラキラ女子高生映画、
うん、
あの少女漫画原作とかもあって、 あれって意外と実は平成になって、てかまあ2000年以降なんでね、結局いっぱい増えたのはね、ああいうの、だからそう90年代じゃなくてもっと新しめの平成っぽいものになるかなとちょっと思ったりしてますけど、ね、やっぱりあれも今も流行ってるけど限界来てるかなとか、あの、うんうん、大量に作りすぎてとか、うんうん、もうちょっと進むと時代に合わなくなりそうな気もするなとか、
そうね、恋愛感、
そう恋愛感とか
共有できなくなってくる、
そう ああいうものがね、まだ生きてたのが平成ってなってくれたら個人的にはいいかもなとか思ったり
しつつ、うん、確かにそうかもね、
うん、
あそれで思い出したのがすごい、はい、7とかすごい平成っぽい、
七平成っぽいな。
七平成っぽいね。
七平成っぽいな。見てないけど。
いや、大好き。ごめんなさい。大好きです。いや、7俺構造的に面白いなと思って、やっぱり。なんか7、そもそもが読み切りで書いてたっていう話を。
ああ、そうなんだ。
強引というか、まあ後から2人を合流させることによって7という作品になってったみたいなのも、いや、これ超面白いってか真似しようみたいな。
ああ、なるほどね。
感じもしてね。本当にその、まあ、7の方のね、中島美香がマジ、あの病的な佇まいがね、7にしか
見えない、本当に。
めっちゃハマってましたね。
あれ、ハマり役でしたね。
まあ、ただ、宮崎葵的にはもう二度と一緒にやりたくない。だから、まあ、2は市川優衣に変わっちゃいましたけど。
あ、そうなのか。
結構メンバー変わりましたよね、シーンとか
も。そうですね、シーン。だって、松山健一だったっけ、
なんか変わった覚えだけはありますね。
そう考えると、ああいう歌姫、ディーバ系っていうもの自体が、音楽だとかだともう結構平成っぽいかもなって、
そうか、
ん、
も
確かに90年代から2000年の頭が一番そういう歌姫っていう感じが強かった頃だから、
でそれを具現化したような映画としてナナがやるから、やっぱりナナめちゃくちゃ平成っぽいというか、
うん、そうね、僕はもう常日頃思ってるのはやはりですね、平成を代表する人間が僕の中で浅井亮なんですよね、
おっと
浅井亮のやっぱ霧島部活やめるっていうのはちょっと平成っぽい映画の代表なんじゃないかなって、ね、
うん、
スクールカーストみたいなのが顕在化されてる、
うん、
絵的にもう俺らの経験したような構造みたいなのが目に見えるみたいな、
うん、
言語化されたみたいなのって、
う
ん、
そうだね、
すごく平成っぽいな、
ある種の総括みたいな映画になってるみたいな感じがするか、そうだね、
もうやっぱり平成生まれの直木賞、平成受賞、
うん、
彼しかいませんから、ザ・平成ね、
でやっぱちょっと霧島とかの今出てきて思うんだけど、うん、例えば吉田大橋監督とかは平成の感じがするとか、はいはいはい、監督単位でもあるなって気がしてきますね。うん、なんか
そうかもしれない。
なんかやっぱりその時その時の時代をとっての作家性だからっていう強いってことはやっぱり平成に確立した人は平成っぽいかなと思っていて、うんうん、でちょっと今ふと思ったのがやっぱ岩井俊二ね。
あ、そうです。
岩井俊二も完全に平成だなと思って。
です。あの方平成です
ね。ね、今一番最新作、一番新しめの方でさ、リップバンウィンクルがさ、うん、もう2010年もこうやってやってるのに、平成感とか、うん、やっぱりその90年間、大会含めて、
90年間ある。
なんか、うん、こう、もうもはやノスタルジックみたいな。
そうだね。90年間あるっていうか、90年代感を作った
人なんだけど、うん、そうそうそう。まあ、それもがすごい平成っぽいなっていう。
そうだわ。もう、花とアリスとかさ、
うん、そうそうそうね。
リリーシュシュとかさ、うん、もうマジ平成。
ね、昭和にない感覚だったしとか、
本当だ、うん、そうだね、うん、でちょっと、ね、やっぱ今の若い子の気持ちわかんねえ感みたいのも、うんうんうんうん、平成っぽかったのかもしれないね、大人から見るみたいな。今それがもう大人になってしまってますから。
まあそうだね。
時代は。
うん。岩井俊二とか出てきた時とかは、なんかすごかったですよ。今までにない感覚、こんな感覚ない。だからやっぱり昭和じゃないんだ感じゃないけど、あった記憶があるから、だからそれでまだずっと、一応は本にまだ続けてるしね、そういう感覚のまんまな。そういうのはあるなっていう。まあ、あともう一人、やっぱり新作もいっぱい撮ってるけどっていう意味で、やっぱ、ある種の黒沢清とかも、やっぱり平成、まあやっぱり90年代感も含みつつ、まあ、
J ホラーも
入ってきて、入ってきつつ、で2000年以降もその時代性に合う合わないの中で作ってるところが平成な感じはするなっていう。
あ、そうかもね。
うん。これからどうなるかは分かんないけど、うん。気はするかなっていうね。
結構なことするもんな。
そうそう。
なんかその映画が平成っていうより、うん、平成って言った時に思い出すというか切り離せないなって思ったのが、うん、シリーズとして最初から最後まで平成で終わった、うん、ハリーポッターシリーズってやっぱり平成生まれぐらいの人たちが結構成長とともに一緒に見てきてるっていうのがあるからすごく切り離せないなっていうふうに思ってますね。
なるほどなるほど。
同じように年取ってってるもんね。
そうそうそうそうそう。同世代なんかなおさら、
なおさら
みたい
な感
じ、すごい思いますね。なんか何年、うん、中学いくつの時何見たよねみたいな会話になるんで、うん、あ、
それはそうだよね。俺にとって多分学校の階段みたいなことなんだろうね。
だそうそう、
ワンから3
はあるよね。
あの役者がこんぐらいになってとか、うん、あの時感じたのは、
う
ん、
だからそう考えるとやっぱり海外系はもうやっぱり、まあ、大体結構シリーズとかが多いなと思うけど、うん、そういう感じるって長年続けてるから、うんうん、パイレーツオブカリビアンとかも、なんかもはややっぱりなんか、もう、今後なんか新しい感じもしないし、
しないね。
うん、この平成の10年ぐらいで、パチッとなんか、何かを作り上げた感じがするなとか。
確かに。だって、ディズニーのカリブの海賊も変わったの、平成の間に変わりましたもんね。そういう感じ。
あとやっぱアクション映画としてもう完全に平成っぽいなっていうか、うん、まあ、それ以降変わったし、やっぱもう平成で一回一周したなって感じ。ジェイソン・ボーンシリーズだから、そういうなんか本当に日常で起こりうる格闘とかアクションっていうものを作り上げたっていうあれですけど、うん、あれもなんかもうなんかそれももう一周して、それだけじゃでもないねってなってるから、うん、あ、なんか平成っぽい感じもするなとか、ちょっと、
ね、どんどんアップデートされてっていうのが今も死んでないっていう、ね、
そうだね、うん、
ところありますし、ちょっとこれ振り返り、あ、結構意外とやり始めると終わんないですね。
だって30年あるから実は、
うん、
うん、はい、
そうですね、ということでですね、時代でね、くくるっていうのはまあ本当は意味のないねことではあるけれども、う
ん、まあ、でも見えてくるものもあるかもしれない、
見えてくるものもあるっていうね、うん、さあ次のですね、次のミニお題トークはですね、やっぱり一回こういうの俺やってみたかった。理想の2本立て。これ自分がね、多分小劇場の支配人になって、はい、じゃあ次の何のね、2本上映しようかなとか言うのでもいいし、うんうん、客目線でね、こういう2本立てあったら絶対行くのになみたいのでもね、
うん、
いいわけですから、
うん、
あ。多分あると思うんですよ、これ2本立て、うん。理想の2本立て、ぜひぜひ、ちょっと考えてみてください。お願いしまーす。ということで、次のコーナー行きましょう。急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は名探偵コナン根性のフィスト、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年日本映画、シンガポールで開催される空手トーナメントに参加する京極さんの応援にちょっと笑っちゃった。
どういう話だそれは。
教えて教えて。
そうね。
就職後が多すぎて。でもそうじゃないと説明しようかな。シンガポールで開催される空手トーナメントに参加する京極さんの応援にランとその子は駆けつけていた。パスポートを持っていないこの
どうした何も言ってないのに山岡さんとかのメールでもないのに
普通にパスポートって言っただけ
な
の
に兄貴君じゃないのにすごいひどいあらすじなの。パスポートを持っていないコナンは留守番のはずだがえ
大丈夫かな。
ちょっと私には分からないぞこの笑いのあれが。
これ、これ原稿だけ読んでもらうみたいな。
読もうか。
読むは読めるもんね。
何のしがらみもない。
ちょっと無理かもしれないな、これ。
2019年日本映画、シンガポールで開催される空手トーナメントに参加する、京極さんの応援に、ランとその子は駆けつけていた。パスポートを持っていないコナンは留守番のはずだったが、彼を利用しようとする怪盗キッドに連れられて、というお話です。どういうお話ですか、
はい、だから、どういう話ですかってなる話なんですよ、もうすでに。ね、テンション聞いていきましょう。こたつ、でも俺は意外と楽しみました。はい、おまけさんどうですか？
いや、なんか初めてだったんで、よくあれなんですけど、ものすごい虚無って感じ。もうやばくて。
映画。
もうなんかね。
虚無の映画。
なんか、初めての体験でしたね。
ね。わかるわかる。あの、おまけさんがどうなっちゃうかなっていうことだけが楽しみだったから、今日。
あ、本当は。
うん。
もう大丈夫です。
いや、そりゃそうだよ。
私見てないから無です。タンタンは無です。
タンタンも無、
本当の無だ。本当の無、
はい、虚無じゃない、
うん、でマリペ、
いやなんか私も近年のコナンを見ていて、そもそもまずもともとコナンに求めてたもの劇場版には期待をしていないので、
はいはい、
っていうスタンスで見てる分にはツッコミどころも多くて面白かったっちゃ面白かったです、はい、
うん、当然僕なんてそうですよ、もう、
うんうん、まあ、そうなんだ、
あのね、うん、僕の思ってるコナンらしさみたいなのとうに死んでるってことはもうすでに確認済みの上で見に行ってるんで、
そう、クロスロードぐらいで死んでるんです、う
ん、死んでるんです、
わかんない
で、
そこまでなんです。面白いのは
小玉監督時代で終わってるんですよ、もうコナンの映画は。
あ、なんだ、わかそうなんだ。
まあいいや、はい、できますね。で、今回のですね、監督はですね、まあ、長岡知佳さんですね、初監督です。一応今までアニメーターとして演出とかいろいろ関わってましたけども、
コナンもずっとやってるんだ。
コナンには、はい、ずっと関わってますけども、まあ大体30代の若手に、最近ね、ゼロの執行人もそうだったと思うんですけど、まあ新しい人にちょっと今やらせてる最中感じではあると思います。で、脚本がですね、大倉孝博さん、まあ、ミステリー作家で、からくれないのラブレターもこの方が手掛けてたということで、まあ一応この方の脚本では2作目という感じなんですね。おまけさん、こう驚くと思います。え、本当にこれミステリーの畑の人が作ったのっていう驚き、これあると思います。
うん、
あの、本当にそうです。そうです。
近年だとからくれないはかなり私的に良かったんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、なんかちょっと昔のに近い感じだな。まあラブコメ多めだけどっていう感じだったんですけど、いやー、今回のね、もうすごいですよね。こう頭を使わないで見れるアクション映画みたいな雰囲気のコナンでした。
で、コナンはですね、監督がですね、7年交代なんです、基本。
決まりなの？
これまでの流れが。
あ、流れが。
7作撮ったら次の監督、7作撮ったら次の監督ってやってて。今回なんか途中でなんか刻み出した頃、豪華のひまわりとかそのくらいかな。めちゃくちゃな映画だなって、なってるあたりから、あのなんかもう監督がね、ちょくちょく変わったりするのが普通になってきてるんですけど、
はい。最近はちょくちょく変わってんの？
ちょっと、本当にだから、今誰を育てたり、誰の脚本でやったりのかをなんかね、頑張ってコナンで探してるんだろうなっていう。
あ、そうなんだ。
最中なんですけど、でも一番ヒットしてるのが去年なんでね。
まあ、実行人。
うん。わかんないですけど、そういうの放棄してんのかなみたいな。誰か、まあ、育てるとかの意識もあるとかも思ってなかったし、ファンのためのものとしてやればいい感じがあるのかなとかは、すごく強く感じまして。
まさに、そういう意味の育てるですね、多分。なんか誰の脚本を当てて、売り出せば一番ビジネスとしていけんのかってことを考えてるみたいな。
うん、だからもうなんか映画とも考えてないの、コナンとして何かっていう感じがすごくして、
絶対コナンで育ってきた人の感覚を入れたいみたいなことだと
思うんですよね。だから演出とかもなんか普段のテレビシリーズの延長でやれば、あの、それがみんな求めてるからなっていう感じがした感じがしました。
あ、ほらドラえもんと同じですよ、
うん、
ドラえもんのレギュラードラマと 劇場版ってだいぶ違うじゃないですか。
そうそうそう、うん、そうそうなんだよ。
そのぐらいの流れはありますよ。
あるんだ、
はい、
え、そうなんだ。
そうですよ、うん、あのテレビ版の方がまだしっかりやってますよ。
あ、逆か、
はい、
逆か。あ、そう、あ、すごいことが起きてんね。そしたら
どんどん、まあ、ドラえもんとかだったら秘密道具使ってすごいことできたり、
うんうん、
クレヨンしんちゃんもただの幼稚園児のくせに今何でもできるじゃないですか。ファンタジー世界でも、うんうん、どこの場面に出してもしんちゃんって成立するキャラクターになってるんです、うんうん、コナンもなるべくリアリティラインをこのぐらいで保って、で同じようなことをやっていこうとしてるんです。やっぱりどのぐらいのガジェットまで出せて、
あ、そうか、
非現実的なことをどこまで高められるかみたいな挑戦がずっと今されてるって感じですね、
うん、なんかそのレベルじゃなくて、うん、俺が思ったのは、
うん、
こういう言い方するとあれなんですけど、うん、ドラえもんとかやっぱしんちゃんはだからあっちはやっぱ一本の映画をちゃんと作ろうとしてる感がちょっと強いのかなと、
うん、
いう気がしました。だから一本一本に対して作品として好き嫌いがいろいろ言われたりするし、しんちゃんなんかかなりそうじゃないですか。コナンはそこじゃないんだなってすごく思って、
まあ僕から言わせればワイルドスピードだと思うんですけどね、
うん、
ああまあそうか、
めっちゃ近いと思うけどね。ワイルドスピードの感覚とコナンは俺超近いと思ってるから。
なるほど、そうだ、だから部外者が入っていったら
入っていけない、
なんか
何っていう
取り残され感が半端ないっていうのは近いかもしれないね。
そうそうそう、
うん、
確かにね。多分でもここ5、6年がそういう虚無になるような作品になってます
よね。でもね、虚無なんですよ。俺の中で虚無なんです。疎外感もあるけど、見ていて演出とか音楽乗せ方とかがもうすごく虚無で、特に前半、もうドッカンドッカンしだしたらまあドッカンドッカンだなってあるんだけど、それまでがね、怖いっていう。
怖いということ
で。なんか、これ何の意味があってこういう演出で、何の意味があってこの空気感で、しかもなんか音楽くないとこと雰囲気なんかあまりにもフラットすぎて、うん、演技してんのに、うん、虚無虚無感がっていう感じがすごくしたんですよ。根性のフィストがそうだったのか、
うんうん、
最近の
最近の傾向だと思います。
最近の傾向ですね、はい、うん、なんか、うん、もう前のは本当に一作一作でそれこそコナンって設定こういう設定だよで一つ まとまってたのが、うんうん、最近ちょっとその黒の組織絡みとかをその映画だけで進め出すようなことを始め出してから、うん、元の軸から離れたことを、うん、映画の方で進め出しちゃうみたいな、でどんどん映画が単品でこう確立されるもんじゃなくなってきちゃってる感じはあるんですよね、
うん、そうですね、
うん、
コナンそのものの構造がやっぱり特殊で連載でね、うん、一応レギュラードラマでありつつストーリードラマ進行してるんですよ、
うんうんうんうん、
だから毎回毎回で完結する推理ものをやってるんですけど、うん、薄く水面下では、まあまあまあま
あ、長寿にするってのはそう
ですね、うん、そうですね、うん、あでもほらドラえもんとかだったらレギュラーのみじゃないですか、
うん、あまあそうか、
うんうん、なんですけど一応ストーリー通ってるところがあるので、うんうん、そこを映画化するときって毎回大変なんですよね、
うんうん、
映画したことが本物のコミックにどう反映させるかとか、うんうん、あるいは全く切り離すのかだとしたらどこまでをコナンという名前でやっていいのかとか、
うん、
いろいろ制約が難しいところを多分この黒の組織でクリアしてってるんですよ今、
うんうんうん、
っていう中でこんなことになってきちゃってるんですね今ね。
なるほど、まあ、でもね俺そういうとこじゃないんだよね、やっぱ映画とか演出とか作り方のレベルで何かを感じちゃったっていう、
あと多分お約束も多分あるかもしれない。
お約束、そういうかな、もうお約束が固まりすぎてるのか、
そうそうそう、
固まってる、
スタンプになってるのかもしれないね。
それ
だからストーリーの流れとかの中にドラマが入ってなくてスタンプを並べればコナン強者はドラマが自分で見えちゃうみたいな感じになってるのかもしれないとは思う。
だからもう、あ、出ました出ました、この展開、
そうそうそうそう、
例えばドラえもんで言ったら必ず例えばね、静香ちゃんの入浴シーンは入れましょうねとか、うんうん、まあ、そういうような意味が鼻からない
記号
的 な、 そうそうそう、あのシチュエーションとかシーンとかがめちゃめちゃあるんです。それは
そうだよね、だからそれが強いから本当にファン向け感が強すぎるのかと、
う
ん、
そうですね、
思いました、
完全にファン向けのものになってると思います。
でだからこういう言い方すると失礼だし、うん、勝手なこと言って言うから、あの、うん、合ってない前提で言いますけど、うん、雑に作ってるっていうか志低く感じたっていう、
あ、
喜ぶ人のために作ってるっていう意味ではいいんだだけどっていう、何か一本の映画見に行く気持ちで行くと辛かったって感じ
です。それはそうですね、う
ん、辛いし別に志高くは全然私も感じないですね。
あ、そうなんですか、
うん、最近のはもう全部志低く見てってますよ、う
ん、
私は。
まあ、でも、ね、お客さんが喜ぶからという、
まあ、
多分その辺は考えてるっちゃ考えてるかもしれないですけど、そういうのでわーって騒ぎたい人向けに作ってる感は強くなってきたな、近年余計に、うん、コナンが祭り化してって 行ってからどんどんそういうのが強くなっちゃってるのはまあ仕方ないことかなと思って、祭りを楽しみに行くぞっていう感覚で行ってるんで、うん、なんかあんまりもう映画って感じは見てないですね。世紀末の魔術師とかね、天国へのカウントダウンとかね、そういうとこをね見てほしかったですよね、ぜひね、本当はね。もう見てくれない気がするけど、
ロストテクノロジーですよ、もう。あんな風にコナンはもう作れないんです。
そうです。
というわけで、じゃあもうネタバレしていきましょうかね。皆さんからメールをいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、良かった点は予告にもありました、キッドと京極のファーストバトルシーンでコナンが遠距離からサッカーボールを蹴り入れて横槍を入れるシーンで、キャプテン翼における翼くんが若林の家に挑戦状を書いたボールを遠距離から蹴り入れるシーンのオマージュとして見れたところです。
そうなの？
ちょっとわからないですけどね。
まあ、あれ懐かしいね。
おっと、
若林、まあいいや。
良かった点はここまでで、あとは不平不満が続きます。
あら。
私のツイッターのタイムラインでは、京極さん素敵など京極さんを絶賛するツイートが見受けられますが、1、簡単な暗示に速攻でかかり、結果黒幕の思い通りになる。ね。これ意味不明でしたね、これ。2、暗示のキーとなっているミサンガを自分では何ともできず、結局キッドに切ってもらってる。ね。こう重要と書いてありますね。3、終盤、命に変えて守らなければならないその子を、背負って戦うため結果としてその子を危険にさらしている。ね。さらに重要ですよ。という以上の理由から私は京極さんを信用しておりません。まあ1についてはしょうがないですよ。ストーリーを進める上では山場は欲しいですし、しかし2についてはひどい。結局京極さんって自分の意思がないのか、ここね、確かにね、詰めるべきですよね。せめてキッドがトランプ銃でミサンガ狙ったけど外してしまう。そしたら京極さんが自らミサンガを食いちぎる。暗示解除。ああ、いいですね、それね。ユラの展開にしろよ。勝手に震えるな、これで採用です。
納得。
3については、京極さんは自分が相手の攻撃かわしたら背負ってるその子に被弾する。その可能性は考えなかったんですか？格闘家でしょう、あなたは。結局暗示は解けたけど、その子を危険にさらしている点は変わってないじゃん。暗示以前にそもそもその子を守れてねえよ、アホと大激怒しました。第104回のドイフェイバリットシングスでマリッペさんがコナンについて紹介された際に、劇場版コナンは爆破シーンがマシマシという、話されていましたが、今作もその例に漏れていません。しかしながら今作はシンガポールで有名なあのホテルの上をあんな風にします。あのシーンでこれ何百人も死んでるなぁとドン引きしたのは言うまでもありません。その他に X 線に通しても中身がわからないキャリーバッグで、コナンを国外に運ぶのはいいが、中身が見えないキャリーバッグだと逆に怪しまれてチェックされないか問題や、重火器武装した海賊が楽々と潜入できるシンガポールの治安ゆるゆるすぎる問題などツッコミどころは山ほどあり、ツッコミどころ探しと割り切れば料金以上に楽しめました。これはもう納得です ね、
ほんとツッコミどころは多いです。
てかツッコミしかない。
そう、まだメール来てますよ、はい、ラジオネーム長さん、今回のメタデコナン映画は今まで見たシリーズ史上とにかくツッコミどころ満載でありました。特に目立ったところは毛利小五郎の行動面です。大事なところで泥酔状態になっていたところがあったので、おいしっかりしろ、こういう状況下でよくのんきに飲めるなと多少イライラしながら見ていました。他にもツッコミどころはたくさんありましたが、言いたいことは面白いつまらないよりもとにかくツッコミどころ満載でありましたということで、これ長さんが言うのはなかなか珍しいことですから、
ね、はい。こう優しい感じでいつも見てくださって
る感
じなので、皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。シリーズ史上やっぱり多いんですか？そうでもない。最近こんな感じですか？
シリーズ史上これ一番ひどいです。
一番ひどい。最近こんなもんだと思うけどね。
最近は割とツッコミどころ多いですけど、うん、ここまでこうなんか、もうわけわかんない感じでツッコミどころ多いの初めて
です。わかんないですけど、ね、正直ツッコミどころしかないような映画だった感覚がすごく強くて、
ね。いや、本当そうです。
そうですよ。
ツッコミどころしかないから、つなぎとかが難しくて、うん、逆に難しい映画になってたんですよ、これ俺の中で。
なるほど。
そうだろうなと思ってた。難解な映画に感じる
わ。もう超難解だった。
まずだってさ、コナンの、本当あの、京極さんのね、この空飛んで行きたいんだよ、つって。なんでパスポートないやん。そんでね、誰か登場しますね。ラン姉ちゃんみたいな。登場して、やられました。彼のなんかね、起きたら、みたいな。この時点で、何個目をつむれば、みたいな。体の色素の茶色くなってる。これ理由とか、何みたいな。まずキッド連れてきた理由、結局何みたいな。なんか、さっぱりですよね。
そうなんです。
朝平井ですよ。
朝平井って意味わかんない。俺最初ノベライズ版先に買ったんですよ、公開前に。で、読んでって、1ページ目のね、うん、登場人物紹介ですよ。うん、アーサー・ヒライ、カッコ・エドワー・コナンって書いてあって、あ、俺の知らないうちに、コナンってもうそういう 朝平井みたいな設定入ったんだっけみたいな。でこれがね、話上何の関係もないんですね。本当に国外に行くために偽名使う必要があった、うん、っていうか、これもう名探偵コナンである必要なくても、うん、コナンが主人公じゃないですもん、この話が。
うん、
そうだ、これ誰主人公なの、
意味わかんないですよ。
京極さん、
京極さん、
キッド、
キッド
か、その子、
コナンはこのシンガポールに入国する必要は一切なくて、
まあ人を麻酔銃で撃つぐらいですよ。
なんならコナンがあれだよね、アナクシス探偵じゃないけど、国内に
して、そうそうそう、だから椅子の男みたいになればいいわけです
よ。いいのか、
そう、だから要は灰原哀っていうキャラクターがね、電話を受けてやってたでしょ、うん、あの役でいいんですよ。
あの子誰、
あれは同じように薬で小さくなった、
まあ多分そうなんだろう。だからオープニングでコナンこうなりましたよって言われたところで、他の登場人物がバカバカバカバカ、
そう、それを記号です、記号です、だから出さなきゃいけないです、
ね、こいつは多分こういうことかな。こういうあ、また新しいのが出てきて、ね、これは こういうことがね、
で博士が出てきて、でクイズ急に始めたりね、
そう、なん、そうそうそう、
ね、なんじゃそれはみたいな、
ね、ダジャレのやつね。
あれ必ずあるんです
よ、あ、そうなんだ、
お決まりの、
お決まりなんですよ、みんなそれに耐えてるんです
よ。だからああいうのも見ると、あ、どう、やっぱノリ的にはやっぱりテレビのノリをそのままやることがファン向けにはいいんだなっていう感じがすごく思いました。だから映画として作るってよりはっていう、
うん、そうですね、
うん、ま
あ、佐原さんが言ってましたけど、もう京極さんね、うん、もうイラつ式しかないですもんね、これ、うん、
あれは結構前から人気キャラなの、
いやっていうかね、京極さんあんまなかなか出てこないキャラクターなんですよ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ、
なんかこう徐々に徐々にその子と仲良くなって、あ、付き合ったんだみたいなのを細々こう今まで あの漫画からやってて、
そろそろそいつらを目にしてやるかみたいな、
とにかく強いっていうのはしてたし、なかなかその子とも会ってないみたいな、本編にもあんまなかなか出てこないっていうキャラクターだから、その内面を描くっていうことをやろうとすればね、まあ、できたと思うんですけど、そこは避けたんですよね、うん、この話。なんで自分は強くなろうとしてるのかとか、
あ、
そういうことの説明っていうのを突き詰めなかったわけですよ、要は。
うん、今回
、うん、突き詰めればいいのに。だから、うん、戦う理由のない人間になってしまってるっていうか。
いや、なんかびっくりして、だから、
うん、
こいつなんだろうとか
思って。なんかわからないです、僕らも。京極さんは何のために強くなろうとしてて、何のために戦ったのか全くわからないんだけど、ただその子が好きっていう。
だからそれもわかんないから、虚無、一番虚無なんだ
よ。虚無だよね。いや、だから多分それは、俺は多分京極さんを演じてる人自身も感じてる虚無だと思うんですよ、それは。こいつはキャラクターなのかっていう。
わかんないし、今までのちょいちょいもわかんないけど、うん、あそこまでその子にベタボレっていうキャラにも見えないし、何があったか知らないから、うん、だから多分その子がお金持ちの令嬢で、
はい、
チャラチャラしてそうなんてとか、うん、で私がお金出してあげる
とか、それもひどかったけどね、
びっくりしたけど、まあまあまあ、まあ、そこはあれだとして、
まず弁護士がスポンサーだって、
そ
んなスポンサー人いねえよ、
しかも出してあげるっつって、わかんないけど、うん、あの強国的なキャラだったらそれ受けたらダメだから、
そうね、そうね、
とかね、だからそういうこともいろいろ含みでいくと。うん、その子に一途になる理由は全く分かんない。ずっと俺の中で考えて忖度してんだけど、何も伝わらなくて。
それは記号なんですよ。やっぱコミックのキャラクターだから、うん、属性が一個当てはめられたら、その属性を守り抜くんですよね。
あ、分かる
分かる。こういうキャラクターって与えられたら、それ以上の成長もしないし、交代もしない
っていう。でもなんかその属性が分かんないん
だ
もん。
だからそう、だから属性は虚無ですよ、これは本当に。
確
かに。
そう、誰、なんでそんなことしたんだって思って。
まあ、なんかあれなんですよ。
要は何かあった時に、前勝手に触れるなんですけど、
はい、
実は、その子はこういう風に見えるけど、こういうところがあって、それに救われたとかってあるんですか？
なんか逆だよ、逆ですよね。確か、うん、その子から京極さんへの第一印象があんま良くなかったはずなんですよ。で、それで、なんか、なんかの事件で絡んだ時に、その子のことを助けてくれたのが京極さん
なんです。そうなんです。
それは助けるよね。
はい。
それで、そっからなんかちょっといい感じになって、っていう感じ。
ことにはもうなってるんですよ。
もう、ね、もう無理だ。
もうなんか、とりあえず、いる人間同士くっつけるの好きなんですよ、あの漫画。
だから、
そうだよ、ね。ただ、そういう感がすごい強い。
本当に記号としてのカップリング。
うん、だから、やっぱり幼稚園児とかが、この子とこの子みたいな、カルガスで全部、全部できてる感が、すごくし、
はいはいはい、
して、
それは、ね、最近本当それひどいですよね。
もっと整理つかないの、なんか。
それはキッドに対してもそうなんです。キッドとコナンっていうカップリングに対しても、うん、 どう考えてもキッドがコナンを助ける理由もなければ、コナンがキッドを助ける理由もないんですよ。
ないね。
一応国が出れないどうこうとかあるけど、多分できるし、なんか頑張れば。うんうん、
キッド側からしたらホトキもね。
そうそうそう。だから、キッドとね、京極さんの戦闘っていうね、ある種の因縁的な対決みたいなのがあるんですけど、まあ、これも記号ですよ。
その子を巡る。
その子を巡るですね、あれは。
一応巡るって雰囲気になってたけど。
そうそうそう。
でもまあまあまあ。まあ、
前からその子はずっとキッド様って言ってる感じだったんで、その京極さんを好きになる前からキッドのこと好きっていう。
そう
なんでしょ、多分ね。
だからそう、チャラッとした感じで。
うん、そうそうそう。うん、
パパパパってバトルシーンのとかあるじゃないですか。
あれひどい。
ドラゴンボールです完全に。
本当に何の映画を見に来たのかなって、うん、探偵本じゃないですよあれ。
からのミサイル撃ち込まれなんかなみたいなどでかい月みたいな光がふわー来て、京極さんそれ振り返り、ね、聖剣好きみたいにパーンやったら爆発がドーン来てで切り返しのショットでコナンが実はキック力増強シューズで今サッカーボールを打ち込んだところでしたみたいな見せられると、うん、なんでお前京極とはお前友達だろお前
おかしい
だろ、どういうポジションからの何の援護だっていう、うん、もう意味わからない
だからやっぱあれだねだからボール蹴るのを置いときたかったね、
うん、そうですね、スタンプですね、
増強シューズで何かをするっていうのはどっかに入れるみたいなのあるんでしょうね、うん、
だから要はルパンとホームみたいな立場のはずなので、うん、基本的には因縁なんですけど、うん、ここではキャッキャウフフの関係として
完全にキャッキャウフフ、
まあなんかそれも結構歴史が長いんですよね、うん、それこそさっき私が好きだって言ってた、うん、世紀末の魔術師の頃に、うん、キッドが新一のふりをするっていうのが一回あって、
うん、
で、
う
ん、それによってコナンはランに自分の正体をバレないで済んだっていうのがあるんですね。
そうですね。
でそういう形で結構コナンと新一だっていう正体を知られてるっていう、なんかまあ弱みを握られてるっていう関係はあって、
なんで助けてくれたの？
それは気まぐれですね。
いやただ今回のいやそれそこもうどうでもよくてひどいんですよ。だって最終的にね、ランはあなたが新一じゃないって分かってたみたいなこと言うから、うん、はぁみたいな、いやお前何くっついてたじゃないかお前みたいな、
うん、そうだからあれも思ったんだよね、手握った時に、
う
ん、いやこれバレんだろ
う、そうそう、
これバレんだろう手握ったら、
だから一応ね、カイト・キッドさんは素の状態がもうすでに工藤新一に似てるという、
そうそうそう、
変装しなくても素が似てるというキャラクターなんですよ。
おお、
これはもともとね、青山剛昌が書いてた、
うん、
マジックカイトっていう、
あ、マジックカイト、
うん、あれの主人公クロバカイトが、
うん、クロバカイト読んでた、う
ん、読んでた、
うん、
あそれです、
うん、
同じキャラです。
そうだから当時はね、
うん、
え、マジックカイト合流すんのかよみたいな思った、まあいいや終わり、
そうです、だから要はコナンユニバースの中に
やめろよみたいな、
まあ、含まれたんですね
当時はね、
はいはい、ツッコミの頃も本当にやばいっすよ。
だってそうだよね、だって声そのまま山口カペイさんがやってましたよね。
山口カペイやってますよ。
うん、バレんじゃんみたいな。
でも、新一もカペイなんで。
うん。
あ、新一もカペイなのか。
そうそうそう。
新一もカペイなんで。
一緒なんすよ。
なんだ。
で、僕、せっかくだからね、ノベライズをこう、また読み直してね、このシーン変だったな、このシーン変だったな、みたいなね、確認するのが楽しいっていう段階に来て、楽しんでるんですけど。
もうハイコンテクストすぎますよ、それ。
いや、面白い。いや、こうやって楽しめたら面白いよ。
そう、だから、いや、日本的だなと思うね、超ガラパゴスに特化してるなって、そう考え
ますよね。
うん、
今回なんかレオン・ローだっけ、
うん、
そのいたじゃないですか、
うん、
レオンがね、
うん、
やってきて工藤新一になりすましてるキッドを見てね、
うん、
おや君は探偵というよりマジシャンのようだねって言うんですよ
はい、はい、
そこでドキッとするシーンみたいな、
うん、
で君の指だよ細くてしなやかだ、そしたらねキッドこう言うんですよ、探偵といっても俺は腕っぷしよりここで勝負する方なんでねっつって頭を指さすっていう、うんうん、腕っぷしで勝負する探偵っていますっていう
足を使うとかはまだわかるけどね、
探偵ってそもそも頭全員使う人じゃないですか。
そうそうそうそう。
これ
もう全てが全てがダメじゃん。
そう。大丈夫大倉さんっていう、うん、本当に推理作家の人が考えたセリフとかね、いっぱい喋って
る。レオンの下りもそうですけど、お家でコナンが行くじゃないですか。あれ本当にやばくないですか。
意味わかんないね。
まずパスワードこうパソコン入力させたところでプシュって麻酔銃打つみたいな、もうあれひどいですよ。
あ、リシリシ、
うん、あれですよね、本当の黒幕だった人ですか。
そうそうそうそう、うん、あれもさ、黒幕って言葉の意味知ってるみたいな、お前どのように何をどう関わって黒幕って言ってるのかなこいつみたいな、いやお前の計画に含まれてなくねみたいな、よくわかんないよね本当に。レオンのさ事件もさ、その死体のトリックとか、それやることによって何の意味があるのか本当にわかんないよ、ね、
もうそこまで考えてなかったその頃。
いやだ、死体普通どっかに隠せばもう終わりやん、うん、
終わりだ、
そんな偽装工作のためになんでこんな難しいことして 何してんのみたいな。ね、そこはもういいんです、コナン。最近のコナンもうその辺どうでもいいんです。
あとさ、はい、うん。あと最近のコナン、もういいんですになっちゃったのかと思ったことが一つあるんですけど、
はい、なんですか。
とても大切なことだと思うんですけど。
何ですか？
もうコナンが犯人と子供のコナンとして対峙して、おめえよーってやってるっていう。
あの、だから隠れておっちゃんとかをやるとかじゃないってことでしょ？うん、
代弁者としてっていう役割としてのキャラクターなんですよね。
あ、そうですね、そうです。はい。
もう代弁者いらないじゃん、あれ。
そうですね。
だってもう子供のコナン君が犯人に向かって、うん、もう俺分かってんだからこうこうこうでってもうやってたじゃん。
多分
あれ何なのあれ。
朝嫌
い。朝嫌いだと思ってるから一個フィルターかけてるからあのいいんですよ多分。
それはフィルターかけてると思ってるのはコナン君ってことですよ。バカなんですか。
だからコナン君結構バカですね。
うん、え最近つか最近もうコナン君が退治してんですか。
でも結構終盤はその犯人と直接話してで君は何者なんだいって言って、
うん、江戸川コナン探偵さ終わる
で終わるっていうやつでしょ、う
ん、やりたいんだ
よ、ね、いやつかそれあの一番最初に要として作った設定丸投げしてるじゃないですか。
特区だよもうそんなの。
変な特区だよ。
コナンの設定投げ始めたのもとっくの昔の作品でもう終わってんのそこの。
だって新一にちょいちょい戻ってるし、
うん、もうね、
いや新一戻るのはいいけどそれはさあ、いや組織に見つかるじゃん絶対そう繋がってんだから裏なんて。
そういうのはもうねとっくに終わってんですよ。もう
仲間のあの小学生たちも殺されるやん。
うん、黒の組織も間抜けってのはもう分かってんの僕ら。
あそうなんだ。
だって黒の組織に何人いっぱいいんだよ。
何人もそう。
おかしい組織として成立してないそれも。
そうだって会社一も入ってたし安室さんも入ってたわけですよ。
うん、そう。驚異的な組織に感じられないもう普通に感じたら。出入り自由なんですねくらいの。
なんか結構トップは見えないけど出入りは自由みたいな感じすごいですからね。
本当にね、うん、そこはもうねいろんな人
が。毛利心の意味は
もう今はないですね。う
ん、今回特にだね。
寝てたよただ
寝てた、
うん、だってもう本当に眠らされてじゃなくて眠り張りでただ酔っ払って寝てたよ
そう酔っ払って寝てたし、
うん、
コナン本当平成置いてきた方がいいよやっぱ昭和感が強すぎて、うん、もうアウトだよ小五郎のあのおっさん感とか、
うん、
あ本当そうね
なんなら京極のああいう感じとかもアウトだよ今さらもう
あのねそれは本当にそうなんだよ、
うん、もう80年代からやってる人だから青山剛昌も分かるんだけど
青山剛昌だし元は神谷明だったから声優があ
、もう。
神明ら感なんですよ、結構。
あ、そうなんだね。うん、変わったんだ。
いや、でも、ね、おっちゃんはもうほんと、おっちゃんの声変わったぐらいから、私、コナンはもう終わりでいいんじゃないかなと思ってて。
ああいう世界がね。
うん、だからもう終わってもいいんだと
思うんだけど。例えば、今年やったやつ、シティハンターの劇場版っていう、あの、あれもね、同じラインがあるんですよ、やっぱりね。あ、もともとあの、サイバリオがあれだからだけど、ね、あれはもう、もはや、本当にノスタルジーのおっさんたちが見に行くから、まだギリいいんだけど、うんコナンはそういうもんじゃないから
今のものとしてまだやってるっていうね
ちょっとやめた方がいいんじゃないかなみたいな
ヨコちゃんみたいなね
いやもう本当にね
ありますね
だからやっぱ旧時代的な大人として見つめるって視点がねあれば
まあまあそうなもうちょっと違うそうちゃんとした見守りとしてとかならまだあれだけど、
うん、コナンがそこはおいおいそういうこと言うなよとか、ね
うんうんうん
まあ、ランが言うとか
とかねあつくみもないからね
訂正があればいいんですけどあとやっぱ男女間のね
そうそうね
ロマンス先行みたいな風になっちゃってるとここも、おっと大丈夫ですか今この時代にみたいなのは、
ね、
ちょっとあるんですけど。
でも逆言ったら、ランはさ、戦えるってことはさ、ちょっと進んでたんだね。
もうだって1話目から、あの、電柱ぶっ壊してますから。
そう、だからよく考えたら、そういう意味では、コナンって、こういうジャンルとかに向けての、うん、このアイロニー的なのが入ったのかなってことだよね。だから、子供にしてるってこと自体も、そういう意味合いがあったりとかしてるし。うんね、
要は、守るべき人間の方が弱くなってるっていう立場、うん。そうそうそうそう。ただ、弱くなってるはずなんだけど、やっぱいろんなガジェットとかつけたりして、
まあそうだね、
子供の方が都合いいぐらいになっちゃってるっていう感じはあるんですよね。
そうだね。
ただ、その、本当にもどかしさを生むのは、恋愛面でしかもうほとんどないねっていう作りだからしょうがないなと思うんですけど。うんうんうん、で、あと、あの、サハルさんが言ってた、ジャマルジャマルディンとのね、キョークさんとのバトルの不満、
うん、
僕もまあそれは感じたんですけど、うん、解消する方法はこれだなと思ったのは、うん、虚無のキョークさんは完全体になるためにその子と合体したっていうね。つまりこれあれ、その子と合体したことによってより強くなってるんだあいつはっていう、
うん。まあでも最後の締めもそうですもんね。その子がいたから強くできてたみたいな。うん、そうそうそう
ジャマルディン的にも、いやいやお前ハンデ負った状態のお前とは戦いたくないって言わなかったのは、完全体になったんだ、こいつと。
だから。なんのこっちゃっていう顔してますね。
虚無感が増してる。
いや、そういう風に俺は受け取ることで、そこはね、OK だなと。
でもさ、サハルさんが言ってるけどさ、
うん、
ほ
ん
とそうだよね。なんでミサンがさ、自分で切んねんだよ。うん、
一応ね、ノベライズではね、切れないワイヤーって設定になってますね。
ちょ。
そういう設定
なんだ。そういうことじゃねえよ。
ひどい。
そういう、切れないワイヤーでも切るんだよ。
だから、その手前なんですよ。要は、レオン・ローの、何その、催眠術師とかいう設定もないのに、うん、なんか暗示みたいのにかかって、ふにゃーってなってることが問題だって、うん、その設定何っていう。
まあ、なんかでも心理学系のなんかやってたからっていう。まあ、いや、
それでも、虚無だからしょうがないと思うんだけど、それでも、ストーリー上、ドラマ上の演出として、峡谷は、あのミサンガは、
自分
でやらなきゃ意味がないっていうか、つけた意味がゼロになるっていう。
結局、あの、コナンとキッドにコントロールされてるコバになっちゃってるって。
そうそう、ただのバカなあれになっちゃって、うん、こういうキャラを今置いちゃダメですよっていう。
だからやっぱ、もともと虚無だったっていうのが大きいんだと思います。
大きいのかなって思うけど。
それを漫画の方でそんなに話がついてないのに、そんな主人公に持ってきちゃったのが、かなりきついってとこですよね。
そう、だ今回やっぱりコナンをサブキャラクターにしたっていうところが、割とそのどうしようもなさにつながっちゃってるっていうか。
これダメだこれ。
いっぱいもう、あの、ツッコミのシーン の
スクショ、ね、
スクショいっぱいしてきたんですけど、今日は言えませんでした。すいませんでした。ということね。ただ、ツッコミ上映とか、そういう感じで、うんうんうん、あの、楽しむには、うん、持ってこい。持ってこい、
うん。確かに、本当そうですね。私も結構人数多くで見に行ったんですけど、うん、その後に、こう、ご飯の時に、あそこひどかったよねって話をするのが楽しかった、
ね。多分そうですね。
そういう映画ですね。う
ん、でも、それが一番客入ってるっていうのが、日本怖いなと思っちゃう。
そう。だから映画業界は、映画ファンに対して優しくない制作をどんどん推し進めてってるっていうのは、うん、もう僕らは切り捨てられてるんですよ。
だし、それが大きな力で相違だとすると
文化の衰退です
ね。そう、だから怖い。これはとても何も考えない、なんか自分の美味しいものだけ取ればすごくなんか推奨されてる感がちょっと恐怖を感じました。
そうそう、それはありますね。俺はもう劇場が潰れないために存在するコンテンツくらいに捉えたから、
だけど結構それを超えてきてんのかなと、この2年ぐらいの動員数がね。怖い怖い、もう怖いよそれは。
ありがとうございました。
ありがとうございました本当に、
はい、
ということで、じゃあ
頑張りました。
次回はまともなの当たるといいですね。次のサイコロ振っていきましょう。話題作は、名探偵ピカチュウ。で、こたつはですね、アベンジャーズエンドゲーム。おまけさん。
あ、おまけは、玉田企画っていう劇団の人が、監督、脚本とかやってるそうで、あの日々の話っていう映画です。
はい。あたさんが名探偵ピカチュウ。
タンタンは、ドントウォーリーにします。
はい。タムレイが、バースデーワンダーランド。マリッペが、
私が、キングダムで。
ガールさんが、ザ・フォーリナー、復讐者です。じゃあ、サイコロお願いします。
サッカー的な感じいきますよ。
は
い、8。8いるんだっけ？
ザ・フォーリナーです。
ちょっとあんまりよく知りませんが、フォーリナー復讐者。あ、ジャッキー・チェンの映画なんだ。
ジャッキー・チェンがあの悪役？
はい、ということでじゃあ、それを見ていきましょう。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い5月の開催のお知らせです。5月は25日の土曜日、お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ありがたいことに早割はもう満席で完売しておりますので、通常チケットの料金になりますが、ぜひ予定空いている方検索して申し込んでみてください。また、大阪での開催も決定しました。日にちは7月の15日月曜日祝日です。心斎橋にあるロフトプラスワンウェストさんでお昼から夕方にかけて開催します。もしかしたら早割やるかもしれないので、ぜひあの予定空けてチェックしてみてください。お願いします。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは理想の2本立て。新作映画を語り合う急げ映画館ではザ・フォーリナー復讐者を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでロマンティックじゃないを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、そして次回の締め切りが5月10日でございます。皆様ぜひぜひメールをくださいませ。そして第111回はですね、トイフェイワットシングスをおまけさんがやってですね、暗い映画愛、こちらはピカチュウのパパさんからいただいた春をやりますんで、ぜひお聞きください。それでは皆様、 週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。そしてドイラジクラウドファンディングの締め切りがもう迫っております。お願いします。
5月20日まででよろしくお願いします。
お願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コダーツと
おまけと
マリとタンタンでした。
またねー。